Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。2025年9月15日月曜日のオープニングトークお聞きください。
今日は祝日敬老の日ですね、うん、敬老の日というと、はい、なんかおじいちゃんおばあちゃん、うん、そういう方々をね、うん、敬うというか、
そうね、
そうですね、うん、そういう日なんですけど、もともと敬老の日というのはね、うん、9月15日が固定やったんですよ。
は
い、でそれがね、変わりました、
はい、
変わったのが
今日たまたま9月15日やね。
そうですね、偶然ね、うん、9月の、まあ、多少こう前後する日があるそうですが、う
ん、はい、
これがですね、まあ、ですからハッピーマンデーというので、
ね、あ、そうね、
そうですね、で今日が月曜日が、まあ、ハッピーマンデーね、うん、2、4回あるんですが、
はい、
まあ、ハッピーマンデー、まあ、ちょいちょい聞くことがあると思いますが、
そう、ね、
もうあと1回残ってます、
うん、
来月です、
うん、
10月の第2月曜日ですね、スポーツの日というのがあって、
体育の日、
そうですね、はい、だからこの時もまあ3連休ということに、うん、確かなるんです
ね。昔は10月10日やったね。
そうですね、うん、だから体育の日言うてね、はい、こんな言い方してたんです
けど、
今はスポーツの日ということで
言い方変わった
ん
ね。
言い方変わってますね、はい、敬老の日もね、
うん、
確か言い方変わってたと思うんです
、うん、
老人の日言ってたんで昔は、
う
ん、
ああ、そう、はい、それはいかんね。
なんで
老人扱いは嫌でしょ。
いや、扱いけど別に責めてるわけちゃうやん。
まあね、
敬うということでね、う
ん、敬老も老人を敬うやな。
まあそうですよ、だから言い方の問題でね、
うん、
老いた人って書く字がね、うんうん、どうなのっていうね、
はい、
で敬老ってほら、まあ老は老やけどね、
うん、
まあでも前に
敬うや、ね、
敬う、年老いた人を敬うと同じことやねんけど、
そうそう、
まあ、字の印象でね、
違う違う、
年老いた人って言われると、
ね、
なんやねん、年老いてへんわっていう、うん、
ま
あ、その反発もあってで、まあ敬老の方がね、
はい、
なんかしっくり受け入れられるというか、
うんうん、
でまあ今日はね、でそういうのもありまして、
はい、
エビの日でもあるんです。
エビの日、
エビの日、エビは何でか分かりますでしょ、
うん、
なぜ敬老の日
が腰が曲がってる、
それがもう上回ってへんもう年いくと腰曲がってるから
ちゃうの、
違いますね、腰も、まあ、エビはね、
うん、まあ、
もちろんこ見た感じがね、
うん、
髭も生やして、
うん、そう、
で腰もまあ多少はね、
うんうん、
だけどそこでいって凛としてるでしょ、
うん、
エビってなんとなく凛とした感じがするでしょ、
うん、
でそういうのもあるんで、うん、おじいちゃんおばあちゃんイコール、
う
ん、まあ、エビの日、
あ、そう、
であと目がちょっと飛び出てるの分かりますか、エビ、
うん、出てる、
めでたいということで、
あ、めでたい、
そうですね、こういうのいろいろ、まあ、日本人こんな好きやから
好きやね、
はい、好きやから、まあ、これを、はい、まあ、エビ、まあ、原のいい食べ物ということ、うんうん、ですから今日あたりエビのもんね、何かお家で、
うん、
おじいちゃんおばあちゃんいてはったらお料理されたらいかがですか、
はい、
おめでたいので、ね、中村さん、エビは好きや
で、ね、大好きなんですよ、ね、本当に、そうですね、
エビ、まあ、エビの何がどういう料理がエビで好きですか、
エビ天、
エビもう天ぷらがいいんです一番好きなんです、天ぷらがいいですか、
エビ天好きやね、
一番は天ぷら、
うん、一番かな、
今あんた大きな声で言うてんエビ天で一番かなって聞いたら一番かなって
思い浮かぶのが、
思い浮かぶのじゃなくて、
うん、最近食べたし、
食べたじゃない、好きなものは何ですかって尋ねてますから、
うん、天ぷらで一番好きなのはエビ天、
天ぷらじゃないです、エビで言うてますから、
うん、ね、
なんで買えんの、
エビフライも好き、
好きなんじゃなくて、
うん、
一番は何ですかって、
うんうん、エビフライも好きやね、
うん、いや、いいんですよ、
コーツつけがたいわ、
コーツつけ、まあ、まあ揚げ物やな、
そうやね、
エビ、まあ、パン粉で揚げるか、
うんうん、
メルケン粉だけで揚げるか、
うん、
その違いで、
そやね、
はいはい
はい、
まあまあ揚げたものと美味しいですからね、
そうですね、
はい、じゃあまあ、うん、エビはもう
もちろん煮たものも、お酢の物に入ってたりサラダに入ってたり、いやいや、違う、全部好きやけ
ど、予算言うとあかんねん、
はい、
一番はどれや言うて、
どっちかやわ、天ぷらとエビフライの、
どっちか、
絶対どっちか選ばなあかん、
はいはい、
ほなエビフライにするわ、
変わりましたエビフライですねエビフライということでいいですね、はい、もうそれでね、
もう分かった、
もうここでそんな時間取ってられへん、ね、分かったね、エビフライ
か
で、
だからエビフライにするよ、
じゃあエビフライということで、
はいはい、
何つけて食べますか、
うん、それは 小江さんも好きな、
はい、
タルタル
ソース、タルタルですか、
いいね、
ソースとか、うん、まあ、あのケチャップとか他にもいろいろありますけど、やっぱりタルタル
エビフライはタルタルじゃ、
それはタルタルじゃって、そんな偉そうにタルタルじゃななそれ何やの、それ何偉そうに言われるの、
まあまあね、
タルタルはでも子供の時はタルタルじゃなかったでしょ、
うん、まあ洋食レストラン行った時はタルタルあったよ、
だけどそんな洋食レストランだけじゃ家でも食べるでしょ、
家で食べる時はとんかつソース、
そうでしょ、やっぱソース食べるでしょ、
うん、
そ
うね、
ソースもソースで美味しいでしょ、
超美味しいよ、
美味しいですよね、
とんかつソース、
とんかつ、
うん、ウスターじゃなくとんかつやね、
まあ昔はね、うん、家にだいたい2種類、ウスターととんかつ、この2種類です、
ね、うん、
で今はもういろんなソースいっぱい出てますけど、
そう、ね、フライの時はあのとんかつもそうだけど、はい、やっぱりとんかつソースやね、
とんかつ、とんかつソースはとんかつ用にできたんでしょあれ
だから美味しいのよ揚げ物は、
うん、そうですね、うん、揚げ物というかとんかつに合わせてくださいって、
うん、まあまあそうやね、う
ん、まあ、だけど村上さん言うように、うん、まあ、好みでね、
はい、
揚げ物全般に、
うん、
とんかつソースというコロッケなんかにもね、とんかつソース、
は
い、
ね、
今やもうコロッケソースのも確かあったと思います。
そうなの、
あります
ね、それは知らない。
いろんなソースが出てますからね、うん、まあ、なんかにこう合わせて研究して作ったやと思いますけど、うん、
はい、
まあ、今日はエビフライでも、うん、エビ天でもね、僕はあの、うん、エビフライもエビ天も好きですけど、
うん、
一番は何か言われると、うん、エビって別に備え食べへんのよ、
うん、
ただ一番最近一番美味しいなと思うエビの食べ方は、うんうん、
はい、
タルタルの中にもエビが入ってんね。
ああそう、
はい、あのアボカドタルタル、
アボカドね、
アボカドでタルタルを作るんですけど、その中にまあちっちゃいエビですけどね、
うん、
それが入ってて、うん、でそれをあのフランスパンのところにつけて出してくれるお店があるんですけど、
うんうん、
それ食べた時に、
うん、
うわこれ美味しいと思って、
うんうん、
それ以降もうエビは、あ、これタルタルに入れるエビって美味しいなって、まあ、エビとタルタル合うから、それがもう合致して
絶妙
ですね、
はい、
あ、これええわ思って、うん、で家で作ったんですよ、真似て、
うんうん、
ちょっと自分なりに、
はい、
やっぱり違うから、
そ
り
ゃ
そうやん、美味しいんですよ、家でやっても美味しいけども、はい、でもやっぱりね、
プロの味があるよね、
なんか一個足らん感じする
ん
で、
うん、
でその一個がまあプロなんですよね、うん、でまあお店行っていただくんで、
はい、
これはもうとてもね、
うんうん、
美味しいんですが、
はい、
今日はまあ敬老の日ということで、エビの日とも重なっておりまして、
うん、
ですから老人の日というのもね今日あります、うん、これは2002年平成15年にね、法律が変わりまして、で9月15日固定やったのが、あ、まあ、第3ということで、ね、
2002年かもう23年経ってるんだ、 それにびっくり、
はい、まあ、福祉の関心とか理解も深めてくださいということで、この老人の日というのがあるんやそうですが、
はい、
で高齢者という言い方がありますね、
うんうん、
これはもう大体いくつからかご存知ですか、
うん、
高齢者、
65歳、
そうなんですよ、
うん、
誰が決めたか知りませんけど、高齢者というのがね、
はい、
65になった、まあ、年金受給、まあ、もらえるというのもある一つきっかけかもわかりませんけ ど、はい、ど高齢者の区切りというのがね、
うん、
65歳で、
うんうん、
これをまたね細かくつけようんね、
はい、
国が前期とか後期とか
んとや、ね、
そんなつけんでもええやんと僕は思うんですけどね、
うん、
なんかまとめてもええやんか、なんか細かく、うん、前期うわいやもう後期になってもったとか思うやんかそうやろ、前期の時はもうギリギリしゃあないかとか思うけど、
なんか後期になったら何かあるんだっけ、
何があるの、
ねね、年金がほら65から始まるじゃないけど、
はい、
なんか介護保険その辺なんかあるんや
った
っけ、
介護保険は介護保険でも払ってますから、
うん、75期一緒に何かあったっけ、
いや知らない、70からは免許は高齢者扱いになります、あ
75なんやろね、はい、75は高齢者、
まあ、細かく調べた
ら
なんかあるのかわかりません、
うん、
何か保険でね分けてんのがあるんかわかりませんけど、
うん、
もう、まあ、分けんでもな、
うん、
でねちょっと今日の新聞出てたんですけども、
はい、
この65歳以上の人、
うん、
今世の中に、
はい、
何人いたと思いますか、
3600万人、
そうですね、
うん、
3000、見たのニュース、
ニュースで読むから今日は
見たの3619万人ということでね
、はい、
で男女で分けると、
うん、あそれはどうやったかな、
ね、見たらあかんが、
だい
た
い男女やったら女性が、
はい、
7割
え、
そんなない
女性が7割
高齢者の、
だから3619万人中、
うん、
女性男性分けるとどっちが多いと思いますか、
うん、だから女性が多い、
女性が多い、
うん、
調べました、
うん、
女の人が2051万人、
うん、
そして男性が1568万人、
うん、
ですから、うん、圧倒的に女性の方が多いんですよ、うん、500万人ぐらい、うん、やっぱり女性の方が元気な証拠だね、
うん、
でこれ昨年
500万人多いぐらいか
前年より、うん5万人減ってるそうです全体では、でこれは65歳以上の人が、まあ、僕らですね、うん、昭和35年生まれ、うん、65以上になってますけども、
はい、
その人たちがちょっと少ないみたいですね、
うん、
5万人減ってるんや
そう、あ、そう、
はい、まあ、それでもね、人口の 29.4% は65歳以上の人ですから、うんうん、10人中、3人
そうそう
だからもう前から歩いてきゃあんのねあのおじいちゃんおばあちゃん
多くなってる気するよね
もしくは外国人の方が多いか分かりませんね、はい、もう圧倒的にねで年いったから言ってみんな老けてるか老いてるか言ったらそうではなく、うん、年齢で切ってるだけですから、
うんうん、
元気なおじいちゃんおばあちゃんが多いんやそうです、
はい、
ですからお仕事して働いてる方もいっぱいいてありますんでね、うんうん、でこういうのも出てました働くにあたってね、
うん
生活ですね、
はい、
年変わりますと皆さんやっぱりね、うん、生活お仕事、まあ、現役で働いてる方もいてありますけど、うん、一応退職して年金暮らしという方もよくいてありますね、
うんうん、
そうすると今までお給料、しっかり儲てはった方々が年金になった途端に収入は減りますよね、
うんうん、
そうすると蓄えがある方はいいですけど、
はい、
さほど蓄えがもしなければ、
うん、
ちょっと生活は苦しくなりますよね、
はい、
で生活やっぱりちょっと苦しいなと言うてはる方がいてありましてね、
うんうん
はい、そういう方がもう 55.8%、
そんなに、
はい、半分以上です
わあ大変
大変なんですね
本当やね、
はいまあ、でもともと生活レベル落とすのもしんどいよね、
うんそれ
急にね徐々に徐々にならまだしも、うん、今まで月1回ご飯食べに出てた、うん、2回や毎週行ってました、
うん、
年間3回も4回も旅行行ってましたっていう方々が、
うん、
急にパーンとお給料減った時に、
はい、
ちょっと行けなくなったなっていうと
う、ね、
どっかでああ行けへんねや、
うん、本当に苦しいわけじゃないけど以前のと比べちゃうから
苦しくなった
苦しいと思うよ ね, ということね、
はいまあ、そういう方が生活がちょっとしんどい方が、うん、半分以上です、
はい、あはは
だからこういうの考えるとね、
うん、
これはもうあの日本の、まあ、政治の問題にも関わってくると思います、
うんうん、
そういう方ができるだけ一人でも少なくなるぐらいの世の中を作っていく、うん、ということは大事がかりません、
ね、私も苦しい、
私はここに入ってませんのでまだねもうあと2年後に言ってくださいもう2年いないけどね僕もそうですよ、はいうん、65ですけど気持ちは35歳です
なんで若返るん
だあたりしたいとか思いましたね、
うん、
でねこれ面白かったのは、まあ、65以上の人かな、
うんうん、
一応まあ、あの敬老の日ということで、うん
はい
今一番後悔してること
後悔してること、
はい、1位と2位ちょっと調べました。
へ
一番後悔は言いますよ、
うん、はい
これはーと思うと思います、
うんうん、
もっと勉強してたらよかったな
そう
思いました、
うん、
もう第1位です、
うん、そうみたい、
はい、第2位は何だと思いますか、
うん、第2位は違う相手と結婚したらよかった。
正解です
本当
正解です
。すごいな私。
第2位は結婚相手って書いてました、
うん、
つまりこれ男女ともになのかちょっと分かりませんが第1位がもっと勉強してたらよかったな2番目が結婚相手だからもうあなたも世の中にぴったりですやっぱこれでね、
うん、
人生変わるやろっていうのもあるのかも分かりませんね、うん、
女性が特に多いかもね、はい、
勉強もそうやと思います、
はい、
もっとしとけば、
うん、
人生変わったかも分からんとか、
うんと
ね
うん、
で結婚相手もそうですね、
うんうん、
もっと違う人と結婚してたら違う人生遅れたかも分からんと、
うん
まあ、年いったからこそ思うことやとは思うんですけど、うん
はい
まあ、そういうのが1位に占めてましたんで、
うん、
圧倒的に多いそうですこれが、
うんうん、
確かにそう言われるとね、
うん
まあ、多いような気はせんではないですはいまあ、皆さんね、
はい
年いくことは決して悪いことではないです、うん、いつも言うように、まあ、もちろんいろんなところね置いてきて痛むことも多いですけど、
うん
まあ、あのうまいことそれと付き合いながら生きていくということが大事で、うん
ね、
で年いけばいくだけいろんな知識も豊富になってくることもいっぱいあります、
うん、
で人に尊敬されるあのおじいちゃんおばあちゃんになっていけば憎たらしい口持ってる人は気をつけてください。もう出ないともう本当に陰口いっぱい言われますからね。
うん私大丈夫かな。
大丈夫じゃないですだから今あなたのことを思って喋ってます。
あそうなの、
はい、憎たらし口の
言ってる。
もうずっとですずっとです。
あれ
あれじゃなくね、 憎たらし口はもう気をつけてください、
はいはい、
これはもう本当にあの口酸っぱくなるほど言えば憎たらし口はやめましょうもうやっぱ可愛いおじいちゃんやな、
そう、それが私の理想です。
あの突っ込まれる、まあ、関西でね、うん、ボケと突っ込み言葉がありますけど、
はいはい、うん、
だからええ意味でね、うん、あ、ほんまにボケと思ったらちょっと変わらんけど、
うんうん、
そうじゃなく、うん、ボケとツッコミでいくと、うん、おじいちゃんおばあちゃんは、まあ、あのボケに回って、
うん、
であの家族の皆さんがツッコミに回れる、
うんうん、
おじいちゃんもそんなんしてって可愛い感じのね、
うん、
そういう風になれば、うん、あのツッコミのおじいちゃんおばあちゃんになると、うん、もうちょっと口うるさい感じになる感じ、うんうん、思えへん、なんか家族で、
う
ん、
思うね、
あの嫁姑も問題もあるやろうけど、
はい、
なんか細かいとこ見てパンパン突っ込んでるよりも、うん、自分がポカしてるぐらいの方が可愛くて、うん、僕はいいと思います、
うん、うち両親ともにボケです。
それはね、
うん、
もう中村さんとこの お父さんお母さんぐらいになるとね年齢が年齢やからね、あ、微妙です。
ほんまのボケもあるけど
微妙ですね。
もう
そうじゃなくて、ね、性格ですね、
はい、
可愛い感じの、
可愛いです、
どちらもね、おじいちゃんもおばあちゃんも、
う
ん、
はい、
お孫さんなんかにもおじいちゃん面白いとか、
うん、
おばあちゃんおもろいとか言われる、はい、おじいちゃんおばあちゃんになっていけば、
うんうん、
なんか家族円満でね、
うん、
うまいこといきそうな気しませんか、
はい、
そういうの目指してください、皆さんね、うん、で今日はあと大阪寿司の日というのもあるんですが、これ大阪寿司のは基本ね、
うん、
生を使わないんですね、魚を、
あ、なるほど、はい、
ですから、まあ、体にね生って、うん、まあほら微妙やんか、
あ、そうや、ね、
若い間元気な間は少々ね、うん、
ちょっと体調悪かったらね、
そうなんです、生のもんって
噛んでるわけじゃなくてもね、
あります、あります、
当たるとか聞くね、
なんかちょっとねお腹調子悪くなったなとか、うん、
はい、
ですからおじいちゃんおばあちゃん、まあ、今日敬老の日ということもあるんで、うんうん、そこに合わせてね、
うん、
大阪寿司の日、
押し寿司やんね、
そうですね、うんうん、まあ、上で全部加工したものが
好き好き、私
美味しいですよね大阪寿司ね、
本当に、はい、エビあるやん、
エビもあります、ありますね、うん、ですから今日あたり、
はい、
まあ、時間が許せば、
うん、
家族で、
はい、
お寿司食べに行くっていうのをおじいちゃんおばあちゃん連れてね、
うん、
一緒に、
今日は混みそうやね、
混むでしょうね、
うん、外食、
まあ、もうそのあんたらに言われんでももう予約してます、
そうそう、
そういう方も中にはいらっしゃるかも
しれ
ませんので、はい、今日はぜひともね、
はい、
おじいちゃんおばあちゃん、
うん、
敬ってあげてください、
はい、
もう
私も両親に会いに行きます、
僕はもう子供がいてないもんですからね、
うん、
あまりそういう関わりはないですけど、
うん、
またほんで自分がその年齢になったり神経がないんでね、
うんうん、
なんかおじいちゃんという発想が自分の中にないもんですから、
うん、
まだ自分があのお祝いしてあげたりとか、
うん、
そっち側の神経の方が強いです、
うちなんか特にね、両親まだ健在なん で
自分でもそっちされる側の方の人間とは思ってないで
しょ、うん、全く
席は譲られるけどね
せ
やねん、せや
ねん
よな、そうですね、まあでも徐々に徐々にね、
うん、
自覚しながらでいて気は若く、はい、
うん、
中村さんのようにね、うん、いくつですか、
うん、39歳です、
はい、35歳です、もう2人でこんなこと言いながらね、70、80と頑張れたらいいと思ってます、うん、
はい、
今日もどうぞよろしくお願いします。
皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックス番号です。京都0754312300431-2300番です。e メールはほか @kbs.kyoto です。hoka@kbs.kyoto です。はがきの宛先です。郵便番号602-8588 KBS 京都ラジオ食亭公平のほっかほかラジオの係までお願いします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。
食亭公平の
ほっかほかラジオ